堀本さん、
はい、
ヌエって知ってます？
なんかあれでしょ、妖怪、
はい、
なんか頭はこれで胴体はこれでみたいな、
う
ん、
そうそう、トラとかサルとかヘビとか組み合わされたやつですね。
キメラみたいなやつよね、
はい、ヌエってだから、うん、もう一回まとめると想像上の怪物ですよね、
うんうん、
と思うじゃないですか、
はい、
そんなことないって知ってます？
いるの？ヌエ、
ヌエって実在するって、
うん、いや、いないでしょ、そんな珍妙な生き物いないでしょ。
いや、いるのよ。
はあ。
っていうのもね、
信じるか信じないかはあなた次第です。
違う コミュニケーション取ってない
んだこれだと思った俺も、あ、今日こういう番組なんだと思ってゆる言語学ラジオにあげないやつだと思ったんですけど
早とちり
違いました。
はい、
あ、そうか、
余計な気聞かせない
でください。やりすぎ都市伝説じゃないのか、
はい、違いますね。これね、
うん、
まあ具体的にはトラツグミっていう鳥のことを指すこともあるんですよ。
あ、はあ、はあ、はあ。あ、待ってよ、それどっかで聞いたことあるかも。トラツグミってあれじゃない？変な鳴き声なんじゃない？
どんな鳴き声ですか？いや、僕は知らないですけど。
え、獣みたいな鳴き声だから、それ森の陰にいるときに怖ってなって、めちゃくちゃ化け物っぽく想像されたみたいな話じゃない？なんか言われたら聞いたことある気がしてきた。
惜しいけど、ちょっと違いますね。
あ、違います？
はい。とにかくちょっと今回、うん、あの、なんか堀本さん若干知ってたのであれですけど、うん、よくよく考えたらこれ驚いてほしいんですよね、
うん、
それどこかっていうと、実在する鳥と怪物の両方を指す単語って何っていうところですよね。だって、
うん、
怪物をさ指す単語がさ、
うん、
実在のさ、しかもただの鳥を、
うんうん、
をさ指すってさ、
うん、
変じゃないですか、だいぶ。
うん、あ、いや、だから僕の今の意図だと、ヌエっていう怪物がまずいて、
うん、
でなんか鳥を見てそれだと勘違いした。
あ、はいはい、
そのパターンあるじゃん。
なんですかね、ドラゴンが 大型のトカゲも刺すとかそういうこと。
あ、そうそうそう、そういうやつ、
はいはい、
これ噂に聞くあれやきっとみたいな、
うん、
だからあれ、鬼の伝承って実は漂流してきた白人なんじゃないかみたいな、
う
ん、
はいはい、
チリチリの頭の白い肌のやつって、うん、当時日本人からは見慣れなさすぎて鬼だと思われた、うん、みたいな話とかありますけど。
そんな、それガチな話なんですか？
ああ、よくわかんない、ガセかもしんない。
はいはい。
まあなんかでもそういう類型の話ってあるじゃん、まあまあ、これをこれだと勘違いした、
うんうん、
昔からある妖怪と勘違いしたみたいなやつあるので、僕はそれがヌエも同じことが起こってんのかなと思った、
うん、
ですけど違うんですか？
あ、ね、経緯はね間違ってますね。
あ、間違ってる。
経緯は間違ってる。
はあ、なるほど。
ので、ちょっと今回はそのヌエがいかに怪物となったかっていう話を今回はしていくんですけれども、
うんうんうん、
問題意識として持ってほしいのは、実在する鳥と怪物の両方を指すことになった単語っていうのは、いかにしてそうなったのかっていうのは、実は意外と不思議であり。
不思議ですけど、キリンそうじゃない？中国の想像上の生き物も指すし、
ね、
はい、動物園にいる首の長い生き物も指す。
そうですね。
確かに確かに。あれも同じパターンだよね。
あれははっきりしてますよね、経緯が。
うん。うん、
まあ、ゆる言語クラッシュで何回もこすったので、もう一回しないですけれども。
うん、うん、
まあ、ヌエについてはじゃあどうなのかっていうのをちょっと今回話していきたいと思います。うん、なるほど。ということで始まりました、ゆる民族学ラジオですよ。
違います、違います。それ系列番組のやつです。
はい。
あの、オーディション企画、ゆる学徒ハウスで誕生した、今のところ一番人気の番組ではないです。
ヌエはいかに怪物になったのか
ではないです。
これやっぱり、
んこれゆる民族学ラジオじゃないんですよ。
あ、
パーソナリティに怒られるんです。
ごめんなさい、ゆる言語学ラジオですね、これ。はい、
はいはい。茶番だな、すごい。
なぜじゃあ、うん、その、僕らのチャンネルでこれを扱うのかというとですね、うん、これを解き明かすね、糸口があるんですよ。
うん、
それがですね、
うん、
オノマトペですね。
うん、もうすごいな、情報量が最初から。何も入ってこないわ。
すごいな、今、うん、存在する怪、まあ、実在しない怪物と実在する鳥ってのがまずいるっていう不思議な状況がありました。
う
ん、
そうですね。
で、それを解き明かすための糸口はオノマトペだって言ったんです。
そうですね、増えてます、増えてますっていうか、情報量が何も整理されてないから、結局何も分かんないですね。
ちょっとゆっくりじゃあ、ゆっくりいきましょう。
うんうん、
このヌエって、
うん、
万葉集の時代ですね、
うん、
この時代にどういう風な名前だったのかってとちょっと違って、
うん、
ヌエ小鳥っていう風に、
うんうん、ここで言うヌエはその鳥を指してる。
この段階では今トラツグミとか、
はいはい、
これまたトラツグミなのか、トラツグミにも含む諸々の鳥を指してるのかっていうのも、
うん、
なんかちょっといろいろな説があるみたいですが、
なるほど、
今回の参考にした本はトラツグミだっていう風に断定をしていたので、ここはトラツグミだと思って聞いてください。
わかりました、わかりました、
そして万葉集の時代はトラツグミのことをヌエ小鳥と、
うんうんうん、
読んでいたんですね、
うんうん、
ポイントはこの子ってやつね、
うん、
ヌエコドリの子ってのは愛称、
は
あ、まあ親しいものにつける名前というか、
うん、
なので親しみを込めて呼ばれていたんですよ。
メイコとかと一緒ですか？
そうですね、それ子供の子だけど、そう、だから多分、猫の子とかもそうかな、多分。
あーはーはー、
ねえねえ泣くに
子
ものに子がついて猫じゃなかったかな。
あ、
まあちょっととにかく子ってのがその可愛がる名前として付けられていたので、
うんうん、
ヌエ自体昔は親しみを込められてそう呼ばれてたんですよ、うん、奈良時代はね。
なるほど、なるほど。 今のところまだ怪物の片鱗はない、
ね、そうなんですよ。だからよくわからないな、ここで親しみを持って呼ばれた鳥がいつの間にか怪物になった、
うん、
ここを解き明かしたくて、ここを解き明かすときに使えるのがオノマトペだって言ってるんですよ。
いやだから全然わからんのだけど、それ想像がつかなすぎるんだよな。
そうですよね、うん、少し前に多分公開されたオノマトペの回で扱ったこのオノマトペの歴史1というね、
うん、
どえらい分厚い論記みたいな本があるんですが、はいはい、ここの、まあ、また論文論考から今回は構成をしたんですけれども、うんうん、要はこのここでオノマトペってのは鳴き声のことですね、
うんうんうん、
鳥のこの鳴き声ってのを当時の人たちがどう映したのかっていうのが、うん、実はヌエの正体を暴くための鍵になるという、うん、まあだいぶ意外な結論というかね、双方論の論文が載っていたんですよ。
今のところだから受け入れられてないですね。
そうですね、ゆっくりいきましょう、ね、順にいきましょう、う
ん、でもいいね、ヌエはいかにして怪物になったかっていうタイトルつけられそう、
ね、そうなんですよ。僕もこれ考えた時はタイトルすぐ立つなと思ったんですけれども、うん、じゃあ一旦オノマトペによって正体を解き明かすっていう前提はもう忘れてもらって、う
んはい、
単にヌエってどうやって泣いてたのか歴史的な推移を見てみようだと思って聞いてもらえますか。
つまんないっすね、よくそんなつまらない切り口の企画持ってきたなってなりますね、それ言われたら。
あんたが今受け入れられないって言うから俺減らしたんだよ。
わがままごめんなさい、めちゃくちゃ僕のわがままとこ出ちゃいました。大丈夫です、ヌエの鳴き声の変遷を見ていきましょう。
はい、奈良時代、うん、ヌエがどういう文脈で出てきたのかというとですね、
うん、
これ鳴き声そのものを映す言葉ってのは見られなかったみたいなんですね、
うんうん、
鳴き声そのものを映すのは例えば犬で言うと
ワンワン、ワンワン、
鶏で言うと
コケコッコ
みたいな、
うん、
ホトトギスで言うと
ホウホケキョウ、
はい、みたいなやつですね、
うん、ウグイスかな、ホウホケキョウは。ホトトギスってホウホケキョウって鳴かないよな。
そうか、ウグイスだ、
うん、
そうか、失礼しました。
本に引っ張られてホトトギスって言いがちだから気をつけよって俺日頃から思ってるから今指摘できました。
ありがとうございます。ウグイスですね、危なかったです。はい、でヌエコドリ、ヌエに関して言えば枕言葉として使われてるらしくて、
うん、
枕言葉わかりますか。
タラチネのとかね、母ですね、
はい、赤よろし、
赤よろし、あんま知らないやつだ。青によし有名だよな、あれ火光とか、 あとあの山有名だよね。
青によしは、
青によしは火とか光だろ。
いや、青によしは奈良にかかるよ。
あれあれ何もあってない、なんで俺自信満々で光、
ね、奈良だよね。赤よろしは、
赤よろし俺初めて聞いたよ、それは知らない。
赤よろしは違うわ。赤よろしはあの花札に書かれてる、
うん、
あのよろしみたいに書かれてるやつで
もう何にも分かんない。
これですね、これっす。
あ、はい、あ花札に書いてあるわ、あるある、はい、これね、
これで、は
い
は
い
はい、俺だから青によしと赤よろしが多分俺干渉を起こして結果的に間違えて算数しちゃった。
だから一旦赤によしの話は全部忘れてもらって、うん、それ花札だから
青じゃあ赤よろしと青によし、
あじゃあ赤よろしね、はい、赤よろしは一旦忘れてもらって、
はい、
青によしは奈良にかかる、
奈良を導く。
そしてあれですね、光は久方のですね、
あそうね、
久方の光のどけき春の日にだ、
うん、
はいはい、
であとタラチネが母です
か、母ですね、
ですね、とかね、はい、こういう、
セットになっている就職する
言葉、
次
の言葉を必ず特定させるような表現ですよね、
うん、そうですね、
言葉っていうのは。で、じゃあこのヌエコドリは何につながっていたのかというと、
うん、
裏なくとか、
うん、
裏なくてのは裏って心の裏、
うんうん、
裏悲しいとかの裏ですね。
んごめん、今 何の話をしてるんだっけ。
ヌエコドリが枕言葉になってる、だからタラチネのみたいになってるの。
あ、ヌエコドリにかかる言葉じゃなくて
ヌエコドリ
っていうのが枕言葉になっていて、
はい、
は
あ、
ははあ、ヌエコドリで、裏、
裏泣くとか
裏く、
はあ、片恋とか、
はあはあ、
片思いってことですね、これ。
へ
え、それからあとのどようっていう、これは細々と力なく声を出すことみたいなのにかかると、
うん、もう一回言って、何
のど酔う、
のど酔う、
うん、
聞いたことない語彙がいっぱい出てきますね
そうですね、まあちょっとあんまりこの単語自体覚えてほしいわけじゃないんですけど、
うん、
まとめると片思いとか、こう一人で泣けてくるとか、うん、細々と力なく声を出すみたいな、うん、なんか哀愁ある感じだったわけですね。
ああそうですね、確かに確かに、
はい、当時だからこれはなんとなくその虎継ぎの鳴き声っていうのには、うん、哀愁とか悲しみみたいなものを固くしてたことが、推測される。
なるほどなるほど、ね、まあでもそりゃそうでしょうね、悲しい言葉続いてるもんね、
う
ん、
だから意外とね、こうやってヌエが、どういうものを後ろに導いてるのかっていうのを見ていくだけで、
うん、
当時の人たちがヌエ、トラツグミをどう思っていたのかが分かるわけよ。
うんうん、そうだね、イメージが分かる。
地味にすごくないですか、この文学研究者がこうやって調べて、当時の人たちはこの動物をこう受け止めてきたってのを探偵みたいに突き止めてるわけですよ。
そうだね、
これ地味にすごいわけよ。
それすごいね、うん、なんか現代で言うとあれだね、 広告コピーを見て、うん、あ、ビールの CM にこの人が起用されてるってことは、この人爽やかな、
あ、はいはいはいはい、
なんか元気あるイメージ。てかあれの方がいいか、スポーツドリンク、
うんうん、
ポカリスエットの CM にこの人が起用されてるってことは、この人が一番旬な爽やかな
イメージのね
人だってイメージだったんだなって認識するみたいなこと
ですね。そう、あ、いい例えですね。そういう感じで、俳句にどう読まれてるのかとか、うん、それから文学の中でどういうキャラクターで登場してるのかっていうのを元に、当時の動物がどういうふうに受け止められたのかっていう研究もこの山口中美先生はしてるんですね。
なるほど、はあはあは
あ、なかなか思いつかない奇想天外なアプローチに僕は感じますけど、
うんうん、
ここまでまとめますと、このヌエ、
うん、
このトラツグミはどうやら奈良時代の人たちはなんか寂しさをこう呼び起こすような、
うん、
そういう鳥として愛情を持って接していた、うんうん、親しみを持って接していたと、
うん、
だから全く怪物になる要素一つもないわけです。
そうだね、むしろどっちかというと切ないな、物悲しいなっていう、うん、なんか喜び、喜びっていうか、なんていうの、心に深く染み入る方で、うん、うわーの方と真逆ですよね。
そう、ということでもう一回まとめると、奈良時代は親しみを持って接していた、
うん、
そしてなぜか後世では怪物になっていた、
うん、
このギャップがすごい今離れてるわけです。
そうだね、
これをどうやって埋めるのか、
うん、
オノマトペを見る、
うーん、
っていうので解決するんですね。
変遷があるのかな。
はい、ということで時代をちょっと遡って、遡るんじゃない、前に進めて、
うん、
平安時代見ていきますと、
うん、
堀本さんって聞きなしってご存知ですか。
鳥の声とかを文字に起こす、
はい、
こう聞こえるよなみたいなやつだから、コケコッコーとかですよね。
コケコッコーはオノマトペ、
あ、そうなんだ、
擬音語ですかね。聞きなしの場合は
もっと文字になってないといけない。
そう、人間の言葉っぽく置き換えて覚えやすくしたものを指すんですね。はいはい
はい、あれか、月、日、星、
あ、そうです ね、
ですね、
三光町、
三光町
のこと、ん、三光町はなんかの別の別名ですか。
三光町は三光町、結局月、日、星って鳴かないんだっけ、あれ
日、月、星って鳴くんじゃない。
うん、ググるか、あ、合ってますね。三光町は月、日、星、ホイホイホイ、
あ、月、日、星か、
聞こえることから3つの光の鳥だから、月、日、星の3つの光を指して三光町という名前がついた。
三光町はだからまさに聞きなしのいい例ですね。
そうですね、
それからあの法華経もそうですよ。
あ、法華経もそうなんだ。
法華経っていうね、
あ、あれ法華経とかけて
る
のか。
そうです、法華経とかけてるので。
そうなんだ、意味のない文言だと思ってた、
はい、いえいえ、あれは法華経とかけているので、これも聞きなしになりますし、
うんうん、
知らん人もいるかもしれないけど、鶏のことをね、東天光って
聞きなす
っていう、東の天の紅と書いて東天光っていう風に聞きなす、
うん、
鶏の鳴き声を、
うん、
江戸時代とかこういう東天光っていう妖霊とかがあって、うんうん、東天光ででも鶏のこと指したりしていたので、
うん、
こういうやつのことを聞きなしと呼ぶんですね。
なるほどなるほど、
はい、なのでちょっと正確にはオノマトペとはちょっと違う概念なのかもしれないんですけど、
うん、
まあ近い概念なので、今回はちょっとオノマトペとして、でオノマトペの歴史っていう本に載っていた論文なので、
うん、
ちょっとオノマトペしてとして扱うんです。なるほどね、
ちょっと例外的にこの聞きなしを扱いましょう。
はい、ということですね。で、
うん、
ポイントはですね、平安貴族たちが、
うん、
このトラツグミヌエのことを不吉な鳥だと考え始めたんですけれども、
ほー、
今新しい事実ね、これが、
うん、
これがなぜかというと聞きなしがポイントになってるんですね、
うん、ああ、なんかだから縁起悪いように聞こえたのかもしれない。
そうなんですよ、
はあはあ、
トラツグミはですね、記録そのものははっきり残ってない、あの文献に書かれてないんですけど、
うん、
ヒーとかシーっていう風に聞こえると、うん、
死亡、死者の死ってことか。
そう、
は
ー、死に聞こえたり、それからヒーっていうのはファイヤーですね。
はいはいはい、
なので、地方によってはですね、トラツグミが鳴く、ヒーと鳴くと火事が起こると信じている地方があったりだとか、それからあと愛知県とか滋賀県ではヌエが鳴くと誰かが死ぬと信じられているみたいな話が、その民族系の、民族学系の文献にあるらしくて、僕の地方はあんまりそういうこと聞いたことなかったんですけど、
うん、
とにかく不吉な声に聞こえたので、
うんうんうん、
平安貴族は実際このヌエの声を聞くとですね、占い師をまず呼びつけて、
うん、
その吉兆の意味を占い師に聞いたり、それから場合によっては物意味したり、即座にこの証文、まあ、だから唱え文句みたいなものを唱えたりしてたらしいんですよ、
うん、除霊してくださいみたいな、
そう、
縁起悪いから何とかしてみたいな感じなのか。
そう、めちゃめちゃだから繊細になってるわけですね、
うん、
トラツグミが、ツグミが泣いたら、みたいな、
怖いみたいな、
やばいみたいな、はいはい、なんか悪いこと起きるかもっていう風に、平安時代でいきなりもうキャラクターが変わってしまったと。
へえ、面白いね、聞きなし一つでそんなイメージ変わるんだね。
そうなんですよ、だからここ面白いのは、トラツグミがヒーとかシーっていう風に聞こえる声で泣いていた、うん、っていうところを、
うん、
奈良時代は物悲しいななんて思ってたわけだけど、うん、平安になってから急にそれに意味を求めて、
うんうん、
死だとみたいな、
はいはい、やばいなこいつ縁起悪いなってなった
ということで、そう、あのやばい鳥のように思われ始めたと、
は へえ。
で、実は俺もこれ知らなかったんだけど、トラツグミってこういう理由で怪鳥、怪しい鳥と書いて怪鳥。
へえ。
怪鳥って聞いたことないですか？
怪鳥はあれでしょ、王毅将軍でしょ。
あ、そうそうそうそう。
キングダムに出てくる王毅将軍は怪しい鳥と書いて怪鳥王毅って呼ばれてたよね。
そうですね。あと、あの、ヤンクックが怪鳥に。
そうだわ。ヤンクックだ。
モンスターハンター、はいはい。
あ、そうだそうだ。
ね。出てくるヤンクックとか。うん、あれ、でかくてなんか怪しい鳥みたいな。
そうだね。
そういうイメージがあると思うんですけど、うん、怪鳥の本来の意味は、うん、夜行性の鳥って意味でしかなかったらしい
ん
ですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
はあ。
ただ、このヌエのイメージに誘われて、なんとなく災いをもたらす怪しい鳥っていう風に理解されたと。だからこれもヌエのイメージにだいぶ引きずられて、
ああ、そうだね。
怪鳥っていう言葉自体も、なんかちょっと意味が変わったっていう風に書いてありましたね、
はいはいはい。夜行性の鳥っていうだけの意味の言葉だったのに、はい、もうその中の一人が代表してイメージ悪くしちゃったみたいな。
そう、 そういうことですね。
どっかの学校の OB がむちゃくちゃ不祥事やったせいで、その学校めっちゃ悪い学校だと思われてる。
そういうことですね。そんな感じに、そんなにトラツグミは悪い意味で出世しちゃったみたいなんですね。
へー。
さらに時代が下って、うん、鎌倉時代になるともう完全に化け物になります。
あ、だから不吉だなって思われてたところからさらにジャンプして、
はい、
化け物になってしまう。
はい、原文ままでいきましょうか。
はいはい。
鎌倉室町時代になってもヌエの怪鳥のイメージは消えない、
うん、
そればかりかますます怪異の度合いを増し、うん、怪獣まがいの化け物にまでエスカレートするとあります。
あ、そうか、不吉な鳥、不吉な鳥って言ってたら怖いイメージがどんどん膨らんでって、で怪獣まがいになるんですね。
怪獣まがいの化け物にまでエスカレートします。はい。
だいぶすごいね、一人歩きだね、
うん。堀本さんってさ、そのヌエっていうのがさ、うん、さっき言ったように怪物だと言ってたよね、
う
ん、なんかいろんな動物が混じったと。
そうそう、混ざったやつ。
多分頭が猿で、うん、全身がタヌキで、
尻
尾が蛇で手足がトラ、
そんなん
っていう、
うん、
でこれってさ、なんかさ、伝説みたいに聞いたことない？なんかあのヌエ退治って知らないですか？
あ、あれ聞いたことあるかも、うん、誰かがヌエ退治したの。
そうですね、
源の頼朝。
頼朝か。頼朝じゃない、
うんうん、
頼政っていうね。これ難しいんだよね、俺頼光だと思って持ってたんだけど、頼光は頼光で別の怪物退治してたよね。なんかでかい雲かなんか。
なんか源の誰々めちゃ怪物退治してない？
何退治したっけ頼光。あ、鬼だ。鬼退治。鬼退治したのが、あ、主天道寺だ。
あ、主天道寺
を退治したのが頼光で、ヌエを退治したのが頼政。
頼政、あ、もう覚えられないです。無理です。絶対出せないです。
まあ、とにかくその、有名なね、源の頼政っていうのが退治したわけですけれども、うん、はいはい、今の話ってさ、うん、そのさっき、頭が猿で、うん、全身、胴体が狸でみたいに言ったけど、うんうん、これさ、ヌエ要素全然なかったわけじゃないですか。
そうだね、鳥だもんね、ヌエね。
うん。全然ないですよね。
しかもちっちゃい鳥でしょ、多分。
ちっちゃい鳥ですね。
ちっちゃい鳥。
トラツグミは確か。
ちっちゃい鳥がそんな怪物に仕立て上げて投げられてるの全然。
トラツグミね、ちょっと写真ないですけど、
ちっちゃい、
かわいいですね。
スズメみたいだね。
はい、そうですね。
全然原型ないですね。
はい。どうしてこうなったのかっていうとね、うん、これまただから文学を辿っていけばいいわけですよ。
はいはい。
この平家物語に登場する記事があるんですけど、うん、ここをそのまま読むとですね、
うん、
頭は猿、ムクロはタヌキ、尾は蛇。
うん、
手足は虎の姿なり、
うん、
泣く声ヌエにぞ似たりける
ほう
とあるので、その化け物の声が、泣き声がヌエに似てるって言っただけなんですよ。
あ、はあはあ、なるほどなるほど。だからその化け物の名前がヌエだったんじゃなくて、
はい、
描写として泣き声がヌエだって言ってたんだ。
まずこの段階でそうなんです。
はあはあはあ、はあ、
もう一回言いますね、頭が猿だったりするんだけど、泣き声がヌエの泣き声なんでもなくて、
うん、
ヌエに似てるって言った
んだよ。そうですね、
ここ覚えてるね、ちゃんと。
はあはあはあ。
続いてですね、源平浄水器っていう、うん、まあ、源氏と平氏のね、こう、栄枯盛衰を描いたようなところにも、頼政の、
うん、
こう、怪物退治の話が出てくるんですけれども、うん、姿が、さっきの平家物語の記述と変わって、細部覚えなくていいんですけど、
うん、
頭が和猿、背は虎、尾は狐、頭は狸、音はヌエ、っていう風に記述されると。
はあ、はあ、ヌエのようなじゃなくて。
そうですね。
これは泣き声ヌエになりましたね。
足と、胴体が入れ替わってますかね。狸と虎の部位が。はあはあ、で、あと尻尾が蛇だったのが狸に変わったかな。
めんどくせえ。バリエーションヌエありますね。ちょっと微妙に違うやつね。
そうそうそう。
はあはあ、
でももうこの段階ですでに音はヌエっていう風にまず言われているし、うんうん、さらに決定的なのがですね。
はい。
はい、この後すぐの記述にヌエが登場するんですけれども、
うんうん、
頼政は深夜のヌエを射る。
ほう。
射るってのは撃ち殺すってことですよね。
ほうほうほう。
ということで、ここで、さっきのあの怪物は、声がヌエだって言ってるわけだったのに、もうヌエになりました、
ね。名前がヌエになったわけですね。
そうなんですよ。
あ、面白いな、これ。
つまりこれ、源平浄水器の段階で、 ヌエがすげえ変わったんですよ。
はあはあはあはあ。はい、ごめん、元ネタのその鳴き声がヌエに似てるって言ってたのは何なん
だ。平家物語ですね。
平家物語、はい、平家物語に似た話が載ってて、
はい、ヌエのヌエ退治の話が出てきていて、
それをちょっと肝骨脱退して別に掲載し直した時にもう名前ヌエになっちゃった。
そうですね。
はあ。
っていう話が書かれていて、
へえ。
すごいよね。だから堀本くんに声が似てるっていう怪物がいた。
うん、
でその後に声は堀本の声だっていう風になった。
そうだね。
そして堀本に。ってことです。
だいぶ辛い。でもあれと一緒だわ。フランケンシュタインと一緒だわ。
ああ、はいはいはい。
あの、フランケンシュタインでね、作られた怪物のイメージ。
ですけれどもね。
あの、作った博士の方がフランケンシュタインであって。
怪物に名前がないんだ、ね。
そう、はい。名前ないせいで、作品名フランケンシュタインになっちゃって、
うん、
そっからもう呼び名ないせいでフランケンシュタインが怪物の名前として定着しちゃった。うん、みたいな感じに似てるよね。
そうですね。フランケンシュタインと、まあ、昭和似てる、出所似てるかもしれないですね。
フランケンシュタイン博士の怪物がいつの間にかフランケンシュタインになっちゃった。
あ、めちゃめちゃドンピシャな例かもしれない。だからもしかしたら怪物が生まれる瞬間あるあるなのかもしれないですね。これ意外と。
そうかも。
だからフランケンシュタインも横にいる、まあ、フランケンシュタインに比べればちっちゃい博士、
うんうん、
っていうのが、もはや怪物の名前にすげ変わったのと、
そうだね。
ちっちゃな虎つぐみが、気づいたら怪物になっていたのは似てるかもしれないですね。
そうかもね、
はい、
しかもねこれねフランケンシュタインについて誰かが書いてたのがフランケンシュタインという作品の中ではあえて怪物には名前をつけていない。それは名前をつけることによってある種人格を与えてしまうから、
はいはい、
そうじゃなくてもっと名前のない恐ろしい何か、
うんうん、
つかみどころのない何かというのを作者は意図して置いたのではないだろうかと、
はいはい、
でも読者はそれに耐えられないから、
うんうん、
何か形を与えなければならないという深層心理からフランケンシュタインと呼ぶようになったのではないか、
何その話
で誰かが書いてて、
でこれさ、これもさ、この怪物の名前って最初何もついてないわけよ。
そうね、
うん、
でもだから同じだよね、怪物をつかみどころのない何かとして書いておいたのに、うん、後世の別の話書く人がそれに耐えられないからもう名前ぬえにしちゃおうって深層心理でなったのかもしれないですね。
そうですね、あの確かに、頼政きっと見上げたれば雲の中に怪しき者の姿あり、
うん、
としか書いてないので、
やっぱフランケンシュタイン
の怪しき者、ね、
つかみどころのないものを作者は意図したんですよ多分。
そういうことですね。それが気づいたらやっぱり名前が必要になって、
うん、
しかもヌエ
声のやつ採用されちゃったね、
はい、でさ、もう一個ポイントがあってさ、
うん、
ここで気になってほしいのは頭が猿じゃん、
うん、
で胴体がタヌキとかトラだったり尻尾がまあヘビだったりキツネだったりしてるんだからさ、
うん、
ヌエ代表にしなくてもよくない別に、
うんと思うね。
思いますよ、
ね。でも分かるよ、その理由。
はい。
ヌエだけ圧倒的に知名度が低いからでしょ。
そうです。
他のやつに比べて。
一つはまず不気味なイメージを持っていたってことですよね。
うん、ああ、そうか、それもあるね。
そうですね。で、それからまさに堀本さんの言う通り、姿、形を人々に知られてるものってのは、
うん、
その名前を怪物の代表にさせづらいわけですよね。
うんうん、
犬っていう怪物とかってちょっとやっぱピンときづらい。
犬は犬やからなってなる、ね。
ですけど、例えば天とかさ、
うんうん、
何じゃあ、チンとかさ、
はいはいはい。
仙山、仙山湖はまあピンときちゃうかな、アルマジロですから。
いやでも仙山もあんまピンとこないよ。
まあそうですよね、うん、なんかそういうようなまああんまり馴染みのない名前だと怪物としても成立しそうだと。
そうですね。
その意味でとヌエはこの中で圧倒的に化け物適性があったわけですね。
そうだね。
であともう一個はこの化け物ってのは、
うん、
当時として今もそうかもしれないですけどやっぱり大空にいてほしいんですよね。
ほー、
大空、空にいてほしいっていう。
そうか、
ドラゴンとかもそうじゃない。
まあ確かに、
うん、なんか空飛んでない、天狗も空飛ぶし。
そうだね、あ確かにそうかも。
割と化け物って空を飛ぶ、あのユーマのなんていうっけ、スカイフィッシュ、
あったね、スカイフィッシュ懐かしい、
飛んでますよね
ありましたね、
はい、
確かに。
土の子も空飛ぶっていう話ありましたよね、なんか、
まあ、
あの空中に浮くことができたみたいな話もあるし、要は、
ね、
多分ミステリアスなんですよ、空に浮いていた方が。
まああとあれだよね、いや俺カッパとか判例であるやんって思ったけど、カッパにせよすごい深い沼のさ、
うんうん、
見えんとこに行っちゃうみたいなのが怪物のやっぱ類型だから、
人の領域にはいないってことですよね。
いないってことですね、
はい、
だから沼の奥とか空の上とか、うん、そういうのを想像してるってことですね、
はい、ということで全部まとめますと、
うん、
ヌエってのは最初は、親しみのある悲しみのある声で鳴く鳥だったと、
うん、
でそれが平安になったタイミングで吉兆を重んじるようになると、
うん、
ヒーとかシーって鳴いてるのが不吉に感じられて怖がられ始めたと、
うんうん、
でその後の時代になった時に、たまたまその鳴き声がヌエに似た怪物が現れて、それに名前がなかったんだけど、ヌエがあまりにも怪物適性がありすぎて知らないうちにこの化け物にすげえ変わったっていう推移を鳴き声を元に探ったってい
う
のがこの本の、
うん、
つまりこのヌエの鳴き声っていうのを追っていったところに実はそのキーポイントがあったっていうのを示したのが、オノマトペの歴史2ですね、は
い、なるほどね。あ、面白い話、
うん、はい、
だし多分これ似た話いっぱいあってさ、
はいはい、
ヌエっぽいもの、
うん、
ガレッティ先生とかそうですよね。
ガレッティ先生知らないな。
ガレッティ先生知らない。
ガレッティ先生知らないな。
ちょっと俺もね、正確な名前覚えてないんだけど、ちょっと正確な名前言いますね。
うん。
ヨハン・ゲオルク・アウグスト・ガレッティです。
知らない。
これ18世紀から19世紀のドイツの歴史学者、地理学者。
はいはい。
なんですけど、多分歴史学、地理学の功績多分あるんだと思うんですよ。
うん。
ほぼ現代に残っておらず、
うん、
誰も知らないんですよ。
はいはい。
でもこの名前は非常に有名。
へえ。
なんでだと思います？
あれですか、あのお菓子の名前に残ってるとかそういうやつ。
あ、全然違います。ガレッティ先生の出現録って本が出て、それめちゃくちゃ売れたから
悲しい。
出現した人としてめちゃくちゃ有名なんですよ
悲しい。何その話。
かわいそすぎない？
かわいそうだね。
多分ちゃんといろんな大学でまともな本も書いている。ドイツ史とか、
う
ん、トルコ史とか、キューリンゲン史とか歴史の本を、
中高新書みたいな名前の
いっぱい書いてるんですよ。
いっぱい出してる。
うん。で、これも、あ、で、これもね、だから今でも残ってるのか、ごめんなさい、なくなった気がしてたけど、残ってるっぽいです。
ただそっちで言う
の
じゃない。
ただ、そう、そっちじゃなくて、ガレッティ先生出現録っていう、はい、彼の出現の方、だって、ウィキペディアの書き方ももう完全にひどいもん。ガレッティが生涯にわたって執筆した膨大な量の著作は、現在では顧みられることはないが、一方、彼が講義中に残した多数の出現は、彼の死後にまとめられ、多くの範を重ねることとなった。不本意すぎん、この
人。悲しい。
せっかくこんなにいっぱい歴史の本書いたのに。
堀本さんも今から狙えばいいんじゃないですか、その枠。
出現の人として、はい、やだな、やですね、うん、堀本先生出現録、うん、絶対残さないでいただきたい。でもこのガレッティ先生もだから一緒だよね。いろんな側面あったのにさ、
うん、
出現のとこだけ切り取ってさ、あいつ出現のやつだっていうのとさ、虎、
うんうんうん、
つぐみもその鳴き声不吉に聞こえるなっていうとこだけ切り取って、不吉のイメージを与えたっていうところで、はい、そんな切り取り方するっていう、一人歩きにおいてはガレッティ先生と似てる、
そうかもしれない、
ね、気がしますね。しかもさ、このガレッティ先生ひどくてさ、これらの出現の中には明らかに創作とみなせるものも含まれている言ってないことめちゃくちゃ書かれてる、
見えたれって
もうこいつが出現したことにしたろとおもろいからっつって、
わあ不憫ですわ。
みんな書き立てた。これもヌエと一緒ですよね。
確かにね、もう
全然本体と関係ないのに、
とりあえず入れちゃえ、
出現だからもうガレッティ先生やっていうの
に、
もう、うん、すごいガレッティ先生に見えて僕はしょうがなかったです。
ヌエがね、ヌエが悲しいですよね。
虎
つぐみ見てみたいですよね。
見てみたい ね、
一回ね、ちょっと僕は
生で見たいね。
生でね、見てみたいですね、うん、鈴木敏孝先生に頼んだらなんとかならないかな。
ちょっとでも確かに、ますよ、確かに教えてくれそう。
どこに住んでるのか、ちょっと生息地とかも僕ちょっとトラツグミ自体に関心があったわけじゃ ないせいで、
うん、
ちょっとリサーチしてないですけれども、
でもちなみにガレッティ先生の名言で鳥についての名言、うん、ありまして、
はいはい、お願いします。
ザクセンの鳥のうち、
うん、
最も体の大きいものはオスのロバです
あれ
出現してますね
出現っていうのはそれなんかあのグロタンティーグリーグみたいな出現してますね
確かにすごいすごいボンミスだよ、57みたい たいな、はい、すごいボンミス
ですね。大丈夫ですね、グロタンティーグ素数の説明はいらないですよね絶対大丈夫ですよね。
ね、数学者グロタンティーグがね、素数だと57は素数だと思って、はい、素数例えば57っていう出現をしちゃったっていうこと
で、ね、みんなに一生こすり倒されるってやつですね。トラツグミちょっと今調べてみました。本州、四国、九州の低山から亜高山帯で繁殖する
って、ウィキ
ペディアには書いてあるし、
はははは、
はい、北海道には夏鳥として渡来するとか書いて、あ、渡り、ごめん、渡り鳥かとして渡来するって書いてあるので、
見れそうですしね。トラツグミの中でもでかいやつはロバでしょうしね。
違います、違いますよ。
最も大きいものはロバのオスでしょう。
絶対そうされたよそれ
あとドイツでは毎年人口1人当たり22人が死亡するらしい出現してますね
それさ、なんで出現って言わないってそのレベルのものはもう出現って言わんだろそれ。
何言ってんだろうこの人すごい、ね、
酔っ払ってるよそれということで今回はヌエがいかにして怪物になっていたのかっていう話を、うん、日本語の、まあ、文献研究をもとに解き明かすっていう鮮やかな
小説
の論文の内容をもとに喋ってきました。
そして一番怪物なのは人間なのかもしれないですね。人に勝手にレッテルを貼って悪いイメージを広げていく一番の怪物は人間なのだと思います。
あ、終わりました続けていいですか。
なんで電源オフにしたんだなんか言ってくれよすごいしんどい人になっちゃったじゃんそういうのいいんでって水野さんが言わないと俺積極さいこといつまでも言っちゃうんだ。
終わりました今
すいません、なんでもないです。
あ、よかったです。はいはいはい、一応内容を最後にもう一回おさらいしておきますと、はいはい、ヌエってのは実在の鳥と怪物の両方を指していたと、
うん、
でその経緯ってのを遡っていくと、実はヌエの鳴き声っていうのが鍵になって不吉なイメージが与えられ、
うん、
一人歩きした結果 怪物にまで、
うん、
変わり果てたという
悲しき、悲しいですね、
そう、トラツグミにも保証とかしたい、人間代表としてね。そ
うですね、トラツグミもね、悲しくて今頃喉酔うっていることでしょうね。
あ、よく覚えてるな。あの悲しい声でね、
悲しい声で、
細い悲しい声でね、
多分喉酔ってると思います、
ね、と思いますね。今も多分産地で泣いてるんじゃないですかね、悲しい声で ね、 そうだね。でこれ今回はね、この聞きなしって言いつつ、あんま、まあ、そうか、ヒーとかシーとかという聞きなしが出てきましたけれども、
うん、
実はこの聞きなしがね、
うん、
おもろいんだ。
あ、そうなんだ。
これ、聞きなしとか、あとは動物のその鳴き声の、
はいはい、
オノマトペっていうのが、結構面白くてですね、
うん、
次回もこの話を、うん、あれ？
あ、鳥の鳴き声で2回行く？
え？
鳥
僕誰だと思ったんですか。僕は鳥の鳴き声の研究者の本を作った編集者ですよ。動物たちは何を喋ってるのか、はい、好評発売中です。
概要欄にリンクがあります。
散らかってるわ。
あ、確かに、そうか、水野さん好きか、もともと動物の鳴き声みたいな。
一応ね、そういうの先生と付き合いで仕事をしたってい うのがあって、
はいはいはい、そっかそ
っか、これも面白かったんですけれども、ね、もしさ、
うん、
動物の鳴き声がさ、
うん、
日本人の精神史を明らかにできたとしたらどう思います？
あの体現相互です。そんなわけない
っていう話を次回はしようと思いますので。
いやー、言い過ぎだと思うけどな、
はい、
いや、それで納得させられたらすごいですよ、
はい、
本当だ、聞きなしから日本人の精神史が分かるってなったら、
はい、
どうえらいことです、それは。
っていうことを次回は話していきたいと思うので、これはさすがに2回連続で放送されますかね、続きも
されると思いますね、
はい、うん、あの楽しみにしていただければと思います。
そうですね、まあ、水野さんがこれでみんなを説得できなかったら、めちゃくちゃ口先からいろんなことを言う怪物として皆さんの記憶に
勝手に出現集作ってください、
はい、ミスの出現録に刻まれる可能性があります。
本業に本業に差し障りあるな。
出現録は皆さん作らないように気をつけていただければと思います、
はい、
では引き続きですね、面白かった方はチャンネル登録、高評価、うん、感想のコメントなどとかどうか送っていただければと思います。
はい、
皆さんの身の回りにいる人の出現録とかもね、書いてくれると面白いかもしれないですね。
あとね、あの実在する僕らがした出現とか、
ね、あるね、はい、相当出現してると思うんで、
なんかもう全部忘れてるけど多分あるよね、
結構あると思う、
はい、
変な言い間違いとか結構してるもんな。
そうですね。
ちなみにこのガレッティ先生出現録、ゾウは世界最大の昆虫であるっていうタイトルで書籍化されてますんで。
あ、書籍化されてる。
書籍化されてる。
だから言ったことになってるんでしょ、多分。
そう、
いや、かわいそう。ガレッティ多分さ、全員の出現を一手に集めちゃってるよ、多分。
出現といえばこいつみたいになってる。あの、むちゃくちゃ厳しい仕事エピソードといえばスティーブ・ジョブズみたいな感じで、全部の出現ガレッティ先生のせいになってるでしょ、
ね。へー、面白いな。
っていう本も出てますんで、
はい、
あのこちらもリンク貼ってきます。僕は読んでないですけど、
はい、
うん、興味ある方は読んでいただけるといいような気もします。
あとね、そうだ、それで言うとヌエの話は、
はいはい、
さっきこのね、オノマトペの歴史2に収録されてるっていうふうに言ったんですけど、はいはい、オノマトペの歴史2は、すでに刊行された本2冊を丸々収めているので、
うんうん、
このヌエの話だけ聞きたい。というか、まあ、その、鳥の鳴き声の擬音語の歴史をたどった本として、チンチンチドリの鳴く声はっていう本が、
はいはい、
この山口先生の著作としてあって、
は
い
は
い、で、これ、に載っているので、
なるほど、
だから、こっちをだけを買うっていう手もあります。
そこだけ読みたい方はそちらをお買い求めください。概要欄にリンクがあります、はい、あ、すごい、この出現録おもろいわ。
もうええよ、
いいこと言ってるわ。講義中に言い間違えるなっていうレベルのものも載っててさ、
うん、
地中海の島々は全てシチリア島よりも大きいか、あるいは小さいかのどちらかです。
そりゃそうでしょ。
これ講義中に言ってる教授いそうじゃない。
まあ確かにね、
これは言い間違えありそうだな。そのレベルだ
ったらありそうだね、
思いますので、あの皆さんもこの動画を見た後、高評価を押すか低評価を押すか、何も押さないか、いずれかの行動を取っていただければと思います。ということで今回もお願いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆる言語学ラジオの初の書籍が出ました。この本の中身は
なぜ今って言ったんですか。じゃダメなんですか。
いや全然わかんないですけど、
その答えがわかるのがこの本です。
面白そうですね。
概要欄にリンクがあるので、ぜひ皆さん見てみてくださいね。